証をさせていただきます。私が初めて、教会に行ったのは、18歳高校3年生の時でした。当時大学進学のことで、悩んでいたこともあって、近くにある唯一の教会であったシドキリスト教会に行きました。そこに、いらっしゃったのは、マーガレット・マークス先生と富永澄子先生でした。私の話を静かに聞いてくださいましたが、私が助言してほしかった具体的なことは何一つおっしゃらず、聖書からの御言葉を私に話してくださいました。それはですね、岩の上に建てた家と砂の上に建てた家のその違いを話してくださったことを覚えています。私自身何のことかさっぱり分からず少し、失望をして、帰りましたけれども、マークス先生のお人柄や、優しい雰囲気に、本当に惹かれて毎週礼拝に行くようになりました。そしてその頃誘ったのが今ここに、イエス様の弟子となっておられる石田美幸姉妹、そしてもう一人の同級生でした。3人とも、クリスチャンになり、もう一人の同級生の息子さんは牧師先生になっておられます。不思議な導きを感じています。私は、その頃若かったこともあり、聖書を信じたら窮屈な人生になるような気持ちもあってなかなかイエス様のもとに行こうとはしませんでした。しかし、23歳の時に、四国政界で有賀先生がメッセージされて、イエス様を心の王座に迎えたい人は手を挙げてくださいというそのおすすめによって私は思わず手を挙げてしまいました。そしてやっとイエス様を信じていこうというそこに至りましたけれども、まだ十字架の愛とか神様の大きな愛とかまた許しとかそういうことはもう本当に分かっていませんでしたので、それから間もなく結婚してノンクリスチャンの家庭に入りました。主人にはそのこと教会に自分が行きたいんだということを話してその了解を得ていましたけれども、やはり姑おじいちゃんおばあちゃんもいましたし、すごくやっぱりここ顔色を見てですね、なかなか行きにくくなって次第に遠ざかるようになりました。マークス先生や石田先生、また大友先生は大川町の峠を自転車で越えて私の家にたびたび訪問してくださいましたけれども、なかなか心を開こうとしなかった私です。そうこうしているうちに、次第と聖書からも遠ざかり自分の思い中心の生活になっていきました。20年近く教会から離れているうちに心はすっかり乾ききって、将来の希望が持てなくなり、何のために自分は生きているのか、本当に虚しい日々を過ごしていました。また姑であるおばあちゃんとの関係もぎくしゃくし、苦々しい思いでいっぱいでした。それが次第に、憎しみと許せないという思いで、私の心はそのことのゆえに本当に苦しくて、絶望的な思いがして、いつでも死んでやるとか、もう離婚したいとか、もういつかはこの家から出ていくんだというような、本当にその心の深いところに言いませんでしたけれども、抱えながらの生活でした。しかし、本当に、幸いなことに、今から30年前にもう一度教会に行ってみようと、もうここで、そのことの解決がなかったらもう本当にもう死のうというくらいの覚悟で、行きました。ですからもうその時は、おばあちゃんの目も家族の目も気にならずに本当に元旦礼拝に、行きました。もう家族に何と言われてももう追い出されても構わないと、本当にここにだけにちょっと信頼して行ってみようという思いでしたので、向かう足取りは本当に軽かったことを覚えています。そこに、いらっしゃったのが当時新学生であられた、 水村先生でした。少ない人数のクリスチャンたちの集まりでしたけれども、先生はじめ皆さんが温かく迎えてくださり、何かほっとした雰囲気を感じ、礼拝が待ち遠しいくらい、徐々に心が満たされていきました。元旦礼拝に語られたのは神を見る一年という題でした。内容はよく覚えていないんですけれども、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですという、本当に私は神様を見たい、神様にもう出会いたいという一心でした。イエス様の十字架のあがない、また父なる神様の愛がわからない私でしたが、聖書を読み本当に悔い改めに導かれ、なんと私の罪は大きいものであるかが分かりました。そんな私のための十字架、それにもかかわらず神のことを言ってくださるイエス様の大きな愛と許しに本当に涙し泣き崩れました。まさしく神を見る一年となりました。それからが私の信仰の訓練が始まりました。また戦いでもありました。私にとって大きな訓練は3つありました。それはおばあちゃんに心から謝罪をし、することです。本当に、2人で泣きながら手を取り合い和解いたしました。そして無意識に出た言葉は、おばあちゃんの最後は私に面倒を見させてほしいという自分では思ってもみなかったことが口から出ていました。本当に大きな喜びが、また心の癒しが私の中に入ってきました。おばあちゃんは家庭の中で本当に一番早く80歳で救われました。二つ目は、私自身の父から、私が熱心になればなるほど父から本当に、反対され、実家への出入りが禁止になったことです。私を愛してくれた父がそう言わざるを得ないという、その苦しみを持った時、それが 私にとって何よりつらい経験でした。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくありません、この御言葉に従いました。必ず父も救われると信じて祈り続けました。三つ目の訓練を戦いは、地域の偶像から離れることを自治会の方々に話したことで大騒ぎになり、ただを村八分に背負うという、そのようなことを言う人も出てきました。本当に、私がクリスチャンにならなければこんなことはないのにという思いでしたけれども、しかし神が味方なら誰が我に敵対できようかと、この御言葉と、体を殺せても魂をゲヘナに陥れる人などを恐れてはなりませんという、この御言葉に励まされて、もうこの御言葉にしがみついて、私はこの訓練に、を乗り越えることができました。そして、私のこのことを通して、徐々に私の願っていた生かされている意味、将来への希望、使命が全部イエス様のうちにあることが分かり、世界観とか価値観が一変いたしました。ですからこの福音を本当に人に伝えたい、本当にこの喜びを経験してほしいという思いで私が満たされ、それから本当に伝道とか世界宣教とかいうことにだんだん目が向いていくようになり、もう長年経ちましたけれども現在に至っています。いろいろなことは もっともっと証はあるんですけれども、救いの証は大きなことはこのことだと信じて皆さんの前に明かしさせていただきます。心から主に感謝して栄光をお返ししたいと思います。ありがとうございます。